最近です。ともです。
間が長い。まやです。
はい、最近ですね。
うん、
です。ともです。
いや、だからこれ全部切るからね私
え、この間を切ったら何の意味もないよ。いやいやいや、この間を切ったら何の意味もなしませんよ。いやいや、余白、うん、今の余白を切ったら何の意味もなさなくなってしまいますよ。
うん、いや、そもそも何も意味なさそうだからいいです。
ああ、なるほど。ではそういう感じですね。特に最近は語るべくこともございません。
寂しいな。
そんなもんですよ。人生語るべくことがないことぐらいがちょうどいいぐらいの人生でございますよ。
うん、なんかさっきまで文句言ってた気がするけど。
俺文句言ってた？ちょっとやめて。なんか、俺もやめて。ちょっとその、人をさ、人を貶めるのやめてくれる？怖い怖い怖い。うわ、じゃあ、とりあえず頑張ってやっていきましょう。
はい、お願いします。
はい。
三国だが。
今週の、ネタバレです。今週は、
はい。
ちょっと、と面白いお話を見つけたので皆様にご紹介です。
ほうほう、はい、
というのも邪馬台国、
うん、
邪馬台国の場所が未だにはっきりしていない理由に、
うん、
実は宗信さんと芝居さんが絡んでたんじゃないのというお話を見つけました。
お、
気になるでしょ皆さん。
うん、
邪馬台国というものは何かというところから触れていきましょう。
はい、
邪馬台国はですね、日本で大和朝廷が成立する前、弥生時代頃にですね、
うん、
存在した国と言われております。
うん、
女王卑弥呼が治め、長きにわたる内戦の結果、男たちが王じゃダメだってことで女王卑弥呼が治めた平和な国だったそうでございます。
はい、
この邪馬台国、なんと三国志と、ちょっと関わりがあります。
ほう。
魏志倭人伝。
うんうんうん。
これ聞いたことありませんか？
ありますあります。
正史三国志の方にですね、魏書東夷伝という部分がございまして、
うん。
ここまあ東夷ってのは東の恵比寿なんで、はいはいはい、東の野蛮人どもって話なんですけども、
うん。
この東の野蛮人として、和国、日本がですね、紹介されています。
うん。
西暦238年。卑弥呼は、魏に、使節を派遣するんですよ。
はい。
この238年はもう、曹操も曹丕もいないので、曹営の時代です。
ああ、さらに、孫ちゃんね。はい。
邪馬台国が魏に使節を送るようになったのは、なんと、芝居の活躍のおかげのところがあるんですよ。
へえ。
というのも、邪馬台国と魏の間に、両党というところがあって、そこに今までは公孫家がいたんですよ。
公孫っていう人のお家ね、はい、
そうですそうです。でこの公孫円という人がいるんですけども、
うん、
この人がずーっと義に従ってるというか仲良くしてたんですよ。
うん、
というのも円章を覚えてます？
はい。
円章が敗れた時に円章の息子たちがこの公孫家を頼って逃げ込んだんですけども、
うん、
こいつらかくまってると曹操に睨まれるっていうことで殺してその首を曹操に送ってまして、
うん、
その時にああ公孫家は曹操には逆らわないんだねっていうことで曹操に認められてその地域を任せるよって言われた人なんですよね。
うん、
ただこの人後々孫権とも仲良くなりまして、
うん、
孫権と今後やっていこうっていう気持ちもあったんでしょう。義に背きまして独立します、
うんうん、
これが238年なんです、
はい、
でこの公孫家両党というところ今の地図でいくとリャオトン半島のあたりなんですよ。
あ、はいはいはい、
そのあたりのこの公孫家を滅ぼしに行ったのが芝居なんです。
ああ、義を裏切ったからっていうのもあって。
そうです、そうです、うん。義を裏切ったんで、倒しに行くよって言って、倒したのが芝居なんですが、うん、芝居、公孫家を滅ぼしまして、結果、 その東側の朝鮮半島とか日本と魏がやり取りできるようになったんですよ。ここで魏と日本、魏と朝鮮半島をやり取りすることによって、卑弥呼が魏に使節を送りまして、
うん、
じゃあ卑弥呼さん、真魏倭王の称号を与えますっていう話で、認められたっていうお話なんですよ。う
んうん、はい、ね。私は福岡にいたんで、わりかしそういう卑弥呼伝説的なのは、聞いてましたよ。はいは
い、ああ、なるほど。じゃあ、その卑弥呼伝説にちょっと触れていきましょう。
はい。
この真魏倭王のいる倭、の位置について、うん、実はまだはっきりしてないじゃないですか。
うん。でない。
九州にあるの、近畿にあるの、とか、うん、ん東南アジアにあるの、とか、よくわかんなくなってますよね。
はい。
はい。これが、なんでこんなわけわかんなくなってるのっていう話をしたいんですよ。
うん。
まずいろんな説があります。一つは、魏と倭国が仲がいいっていうことを、語に、バレた際というか、語に知らせる際に、
うん、
倭国が語のすぐそばにあるように勘違いさせると、
うん、
語としては脅威だよねっていうことで、わざとなんかこう、ごにゃごにゃごにゃごにゃ、よくわからんところにしたんじゃないかっていう説もあるんですけども、
うん、
ただこの魏志倭人伝ができたのは、後の秦の時代なので、うん、ちょっとそれは変じゃないかなとは僕は思うんです。
うん、
で、この魏志倭人伝の中で、なぜ倭の国がよくわからなくなったのかというと、途中までは、あそこまで五里ありましたとか、うん、十里の距離を進みましたとかって言ってるのに、
うん、
途中から船で10日進みますとか、歩いて3日ですとか、ね、そうなんです。なんかなんでそんなわかりづらいことするんだっていうことをやってるがために、今の場所がわからなくなってるんですよ。
うん
ではなんでこんなことをしたのか。これはもう勝手に本当に想像の世界なんですけども、ちょっと面白い説を発見しました。
はい、
実はそれに、宗信さんが絡んでるんじゃないかっていう説です。
はい。
宗信さん、三国志の世界でこんなにかわいそうな目に遭ってる人なかなかいないと、うん。めちゃめちゃできる男あったのに演技のせいで、もうヘッポコ野郎だと思われてると。
ね、病弱でね。
はい、病弱で。
うん、
実は、宗信さん、魏の国の中で、西アジア方面を担当してた方でして、西アジアに対してガンガンガンガン攻めていったんですよ。
うん、
結果、宗信さん、西アジアのクシャン朝というところを、魏に従わせることに成功します。
うん、
このクシャン朝、今で言いますと、アフガニスタン、パキスタン、北インドにまたがる大きい国なんです。
中東だね、もう。
そうです、中東です。うん、で、これ中東を従わせて帰ってきた宗信さんと、
うん、
東の方で頑張った結果、倭国が仲間になりましたよって芝居、
うんうん。
ちょっと、ね、どっちがどうじゃないですよ。どっちがどうじゃないけども、うん、ものすごい大帝国を従えてきた宗信さんと、まあ当時はよく見えてないんで、なんか東の島国が従ってきたよっていう芝居さんだと、うんうんうん、手柄の重さが違うんですよ。
そうね。陸続きじゃないとわかんないよね。はい、
そうです、そうです、うん。ただ、三国志の正史が作られたのは、秦の時代って言いましたよね。
はい。
この秦の時代は、芝居の一族が作った時代なんです。
はい、はい、はい。
この秦の時代にできる正史三国志は、魏を正当な国家として扱い、魏からその座を引き継いだ秦は、中華の正当な王位、皇帝だっていうお話を書いてるわけなんです。
うん。
つまり、芝氏を褒めまくっとるわけですよ。
そうでしょうね。その時天下取ってたわけだからね。
そうです、そうです。うん、となると、その時に、芝居もそうだし、その息子たちもそうなんですけども、褒めまくっとるはずなのに、宗信さんの方がデカそうな手柄を立ててると、ちょっと問題ありません？
うん、まあね、でも宗信さんも死んでるしな。
結果として、宗信さんは西の大帝国を従えましたよ、と。芝居は芝居で、東の、最初十里北に行って、南に三里行って、その後船で10日間航海をしてみたいな、 なんかすっげえ遠くの土地にあるすっげえ巨大な国を従わせたかのように、うやむやに変えたんじゃないかっていう説がありまして。もしかすると、宗信さんがあんまり頑張らなければ、邪馬台国の正確な位置、これ、分かったんじゃないのっていう面白説を見つけたので、今回は皆様にご紹介です。
単純にその、当時の測量の技術とかがなかっただけでないかもね、感じ、
わざとなんじゃないっていう。
まあでも、夢あるよね。
まあまあまあまあ、そうですね。まあ、未だに分かってないわけなんで。
そう。ね、何の痕跡もないからね、邪馬台国ってね。
邪馬台国の、まあ、ロマンに皆さんも一時浸っていただければと思います。本日のネタバレは以上でございます。
はーい、面白かったです。
エンディングです。今回は、ロマンのお話でございました。
はい。
みんな大好き歴史ロマン。歴史に、イフは、ありませんが、歴史に、ロマンは、あります。
巻いて。
では、メールアドレスを、お願いします。
皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。
早いな。
Gmail です。数字で359、アルファベットで DAGA、三国だが、@gmail.com。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございます。ツイッターをされている方は DM でも結構です。感想は、ハッシュタグ、三国だが、三国を漢字、だがをひらがなでつけてつぶやいてください。タイトルコールももうちょっとお待ちしてます。
はい。よろしくお願いします。次回はですね。豆をまく、七三とスイカに触れていきます。
はい。
では、また日曜日にお会いしましょう。